の宣教箇所、マタイの福音書20章1節から16節、新約聖書39ページです。新約聖書39ページ、マタイの福音書20章1節から16節。天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと1日1デナリの約束ができると彼らを葡萄園にやった。それから9時頃に出かけてみると、別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時頃と3時頃に出かけて行って同じようにした。また5時頃出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。こうして夕方になったので葡萄園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来てそれぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり1人1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中ロークと焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と1デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり先のものが後になるものです。御言葉は以上です。皆さんはですね、小さい頃何かこう、お手伝いをしてご褒美がもらえるっていう、まあ、そういうことが、あったでしょうか。まあ、私の家も、一応お小遣いもあったんですけれども、まあ、それでも足りない時はですね、まあ、何か自分で、まあ、お手伝いをしなさいと、草むしりとかですねお風呂掃除をすると少しお金がもらえるっていう、まあ、そういう制度といいますかルールがあったんですね。でそうすると、まあ、どうしてもちょっと、そんな大したお金ではなかったと思うんですけれども何かお菓子が買いたい物が欲しいものがあるそういう時に、まあ、ちょっとお手伝いをしてお小遣いがもらえる、そういうことがあったんですね。で、まあ、そういうことがありますとまあ、不思議なもので何もしない時にもらえる、まあ、1ヶ月いくらもらえるとかっていうお小遣い、まあ、それよりももしかするとちょっと草むしりをしたり、 お風呂掃除をしたりしてもらえるお小遣い、まあ、これもなんかこう嬉しいものっていうんですかね、何かこう自分の自信につながったりこう喜びにつながる、まあ、そういうことがありました。皆さんもそういう経験されたのではないかなと思います。そういうふうにして私たちは、まあ、より大人になっていくと、まあ、そういう世界、そういう社会に生きていくことになると思います。まあ、報酬の世界ですね。何か、まあ、サービスとか商品、まあ、それに見合う、まあ、お金を提供する、お金を支払うということですね。まあ、逆に労働がそのもらえる報酬に見合うか、まあ、ちょっと見合わないなと思えば仕事を辞める、変える、そういうこともある、まあ、働かない、そういうこともあります。仕事を受注しない、そういうこともあり得るわけですね。で、私たちの世界は、まあ、労働だけでなくて、まあ、いろんなところでそういう、まあ、視点といいますか、こう考え方があると思うんですね。まあ、そういうことが自信につながっている、そういう面ももちろんあると思います。ところがですね、聖書を読んでいきますと、こう神様の在り方、神様という方はそういう私たちの報酬っていうんですかね、何か見合う見合わない、それをちょっと超えたところにおられるお方だ、そういうことが分かってくるのではないかなと思うんですね。初めはあまりにその報酬を超えたところにおられる神様の姿にこう戸惑ったり理解できないということがあると思うんですね。でもこう聖書を読んでいく中で、神様の在り方を知っていく中で、まあ、それを聖書の中では私たちは恵みというふうに言うんですけれども、恵みということが一体どういうことかこう分かってくる、そういうことがあるのではないかなと思います。で、今日のこのマタイの福音書のこの箇所は、まあ、その恵みのある種素晴らしさであると同時に、まあ、不可解さをよく表している箇所ではないかなと思います。これを読んでまた聞くときに、私たちの心にはどういう思いが起こるでしょうか。それを通して私たち神様ということをより深く、神様というお方をより深く知っていくことができると思います。今日ご一緒にこの箇所から恵みに満ちた神様の在り方ということを、まあ、より深く考えていきたいと思います。一節のところを見ますと、天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝く早く出かけた主人のようなものですと言われています。で、この箇所はイエス・キリストが天の御国はこういうものですよと言って、天の御国、天の在り方、また神様の在り方を、まあ、解説している、例えでこう表しているところです。葡萄園の主人がちょうど神ご自身に当たると言っておられるわけです。例え話自体はですね、単純明快だと思います。一度読んでもある程度こう話の筋というのは理解できると思います。改めて確認しておきたいと思いますけれども、まあ、この葡萄園の主人は自分の葡萄園で働く労務者、労働者を雇うために市場に出かける、日雇いの労働者を、まあ、雇おうとして市場に行くわけですね。朝早く出かけて一日一でなりの、まあ、契約で労働者を雇う。で、この一でなりというのはですね、まあ、当時の一日の、まあ、非常に平均的な賃金、労賃であったようですね。まあ、今で言うとどうでしょうか、1万円ぐらいに当たると考えても良いと思います。一日の賃金です。まあ、それで朝早く出かけて、今日一日働いたら一でなりあげると、まあ、そういう契約を結ぶわけですね。で、ところがですね、この主人は、まあ、非常に不思議なことに、何度もその後も人を雇いに出かけます。9時にも12時にも3時、そして夕方が近い、夕暮れが近い5時にももう一度出かける。まあ、この点は非常に不可解なところであると思います。まあ、この主人はよほど見通しが悪いか、まあそうですね、経営者としては非常にこう才能がないかもしれません。初めからちゃんと人数を決めておけば何度も雇う必要はなかったかもしれない。 効率の悪いやり方ですね。しかも3時とか5時から雇っても、まあその当時はですね、街灯も、まあ、電気とかないわけですから、夕暮れが来れば仕事はやめなければならない。まあ1時間2時間ぐらいしか働けない、そこから新しく人を雇うというのは非常に愚かなことですね。まあ不思議な主人です。で、どういう結末が訪れるかというとですね、8節を見ますと、こうして夕方になったので、ブローエンの主人は監督に言った。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。まあ、当然一日の働きの終わりが来る。まあ、そこでブドウ園の主人は現場監督から労務者たちに賃金を払うように命じる。まあ、この最後に来た者たちから順にというところが面白いところですね。一番最後に働いた人たちから、まあ、先に労賃を払ってあげるという、まあ、それがちょっと興味深いところですね。9節見ると、そこで5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつもらった。まあ、1時間しか働いてない人が1デナリもらっている。まあ、これを前に働いた人も一緒に見るわけですね。で、特に一番朝から働いてきた人たちが見ると、1時間しか働いてない人が1デナリももらっている。じゃあ自分はもっともらえるはずだと、まあ、当然期待をするわけですね。2倍3倍いやもっともらえるかもしれない、まあ、そういう期待が当然起こるわけです。まあ、ところがどうなるかというと、まあ、10節12節のところですね。最初の者たちがもらいに来て、もっともらえるだろうと思ったが、彼らもやはり一人一デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。まあ、こういう思い、文句、まあ、それは当然といえば当然ですよね。本当に一生懸命働いてきたのに同じ、これに納得ができないということですね。それに対して主人はどう答えるか、13節からのところですね。しかし彼はその一人に答えていった。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。まあ、主人の言い分、主人の立場からすれば、まあ、これは言い分が通ることですね。最初に働いたあなたと私の約束は一日一デナリだったでしょ。ちゃんと約束通り一デナリ払ったではありませんか。何か約束違反をするようなことは何もしていないでしょ。そういうことですね。まあ、これは別に朝から働いた人に何か意地悪をして賃金を減らしたとかですね、そういうことではないというわけですね。まあ、あなたも納得して1年なり1日分もらえると期待して働いたわけでしょということですね。ですからこれは、まあ、この主人の側から見ますと、これどういうことかというとですね、まあ、もしくは客観的な立場から見ると、まあ、これは主人が単に気前がいい、気前が良すぎるということですね。わずか1時間とか、まあ、2時間とか3時間ぐらいしか働いていない人にも1日分の賃金を与える、非常に太っ腹だということです。まあ、この主人が本当に気前の良い人だと、まあ、そういうふうに見ると、まあ、ある程度この主人の行動というのも、まあ、納得できると思うんですね。初めのところで、まあ、なんでこの人は何度も何度も労働者を雇いに行ったのか、 まあ、9時とか12時とか3時とか、もう残りの時間は少ないわけですよね。働ける時間が少ないのに何度も人を雇いに行ったのか、まあ、ちょっと不可解と言っていました。常識では考えられないことだと。でもこの主人が本当に気前の良い人だと、太っ腹な人だと考えると、まあ、少し納得できてくるのではないでしょうか。この主人は労働者を雇うことで何か得をしようとかですね、利益を増やそうとは考えていなかったのかもしれない。まあ、本当に太っ腹なんですね。まあ極端な表現ですけれども、まあお金を配りたいというぐらいに思っていたのかもしれない。そういうふうに見ると何度も人を雇いに行った、ちょっと納得できてくるのではないでしょうか。働きがなくて途方に暮れている人たちに希望とお金をあげたいと思っていた、そういう思いを持って何度もしつこく市場に出かける。あ、今日も仕事がなくてどうしようもない、そう思って困っている人、途方に暮れている人たち、そういう人たちに仕事と賃金を与えたいと思っていた。だから何度も町に労働者を探しに出かけた。何か労働者から利益になるものを受け取ろうと思っていたわけではないわけですね。そういうふうに見るとですね、この主人の行動っていうのはちょっと納得できてくるのではないでしょうか。何度もわざわざ出かけて困ってる人を助けたい、だからこそいろんな人に声をかける、働きがなくて途方に暮れている人、5時もうあと1時間しか働けなくても、まあ、関係がないわけですね。まあ、そのことをこの特に15節の言葉がよく表していると思います。15節の最後のところですね。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。まあ、要するにこの主人が、まあ、本当に人が良すぎるわけですね。経営者という範疇を超えてあまりに気前が良い。この、まあ、気前の良い人を、まあ、私たちの通常の価値観で捉えようとすると非常に不満が生まれます。労働とその対価として賃金を与えているんだと、そういう視点でこの人のことを見るとですね、まあ、非常に不可解な人になるわけです。また不満が生まれる。朝から長い時間働いてきたのに1デナリ、1時間しか働いてないのに同じ1デナリ、これは不公平以外の何者でもない。なんでちょっとしか働いていない人が自分と同じだけ報酬がもらえるのか、許すことができないわけですね。で、まあ、この箇所、まあ、気前が良い、そしてあなたの目には妬ましく思われる、まあ、そういうふうに訳をしていますけれども、新改訳聖書であの欄外中が見られる方はですね、15節のところを見ますと、まあ、直訳で良いと、まあ、悪いというふうに悪くとこう書かれているわけですね。でこの箇所はですね、本当に直訳をしますと、私が良いのであなたの目には、まあ、悪く、まあ、見えるのかとかですね、あなたの目は悪くなるのか、そういうふうになってるんですね。私があまりに良いのであなたの目は悪くなるのか、そういう、まあ、言い方書き方をしています。でこの聖書の時代の表現で、目が悪いということはですね、何かこう視力が悪いというのではなくて、まあ、悪く見るということですね、まあ、そして妬む、まあ、そういう意味に、理解することになっています。まあ、単に視力が悪いとかではなくて、むしろ悪い見方をする、まあ、悪く捉えるっていうようなことですね。この主人があまりに人が良すぎるので、まあ、それをそのまま受け止めることができないんですね。まっすぐに見ることができない、何か曲がって見てしまう、悪く見てしまっている。朝から働いた人は1時間しか働かなかった人、その人が自分と同じ賃金をもらっているのを見て、いや、よかったね、もう仕事がなくて途方に暮れていたのに、本当にこんな良い主人に拾ってもらえて、 1日分の労賃ももらえて、まあ、本当に良かったね、この主人は本当に素晴らしい人だね、そういうふうには捉えることができないわけですね。何か曲がって見てしまっている、自分と比較して、自分だったらもっと、だったら自分はもっとたくさんもらえるはずだ、何か物事を曲げて見てしまっている。本当はこの主人が人が良いだけなのに悪い見方をしてしまっている、まあ、そして妬んでしまっている。でそういう、こう2つの見方をこの、例え話、聖書の箇所は教えていると思います。こうすることによって神の価値観、神の世界観と私たち人間の見方、価値観、これがどれほど異なっているか、それを表そうとしているのだと思います。で旧約聖書のイザヤ書55章というところにはこういう言葉があります。イザヤ書55章旧約聖書の1217ページです。イザヤ書55章6節から、主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ、悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから、私たちの思いはあなた方の思い、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。誠の神様の在り方というのは本当に私たちからある意味かけ離れたところにある。神に立ち返れ、豊かに許してくださる、この豊かな愛、憐れみ、これは本当に私たちの何かこう価値観、考え方、それと大きく異なっている、かけ離れているんですね。私たちは常に何かこう天秤にかけて、見合うか見合わないか、そういう考え方で考えていくわけですね。しかし誠の神様は見合うか見合わないかを本当に超えたところに、豊かに施そうとする、与えようとする良さを持っておられるんですね。私たち人間ならば、人間の経営者はもっとたくさん人を雇えば自分の事業が成功する、得をするかもしれない、多く利益を出せる、そういう考えで労働と対価が見合うかで人を雇おうとする。しかし主は違うわけですね。多くの人をそのこう、まあ、貧しさ、惨めさ、滅びからむしろ救おうと思って人々に声をかけていく。あ、今日はもう働きが何もなかった、食べるものがないかもしれない、そういうふうに思って絶望している、飢えている人たちをあえて探していこうとする、探しに行こうとする、喜んで与えようとする、そういう良さですね。私たちの良さはせめて、まあ、見合うものをあげようというのが良さですね。神様はそれを超えて、損をしてでも本当に良いものを与えたいと思う、それが誠の神の良さであるということです。ですから誠の神様の在り方というのは私たちの目からすると非常に、まあ、ちょっとおかしいわけですね。法外です。採算を度外視した経営者のような存在、まあ、それが時として私たちに不満をもたらすわけです。ブドウ園の例えで示されているように、もし私たちが、神と私たちは結構対等ではないか、そう思い始めると不満が生じるわけですね。朝から暑い中懸命に働いたのに、あまり働いてないような人たちと同じ報酬しかもらえない、そういう不満が生まれてくる。 でももしこれが報酬対価ではなくて本当に恵み憐れみ無償でもらったものだと、そういう立場に自分がいると分かっているならば見方が変わるわけですね。この例えを聞くときに、自分の立場をどこに置くかでこの例えは非常に聞き方が変わると思います。自分の立場を朝から働いた労働者にこう重ねていくとき、非常に主人に対して不満が生まれますね。一生懸命働いてきたのになんで同じしかもらえないんだ、そういう不満になります。しかしもしですね、私たちの立場を自分の立場を5時から働いた労働者に重ねてみるとどうでしょうか。全く違う世界がそこには広がってきます。不満ではなくてむしろ驚き喜び感謝ですね。ほんの1時間しか働いてないのになんでこんなにこの主人はくださるのか。大した働きをしていない、しかしこの主人は本当に気前が良い、自分の労働の対価以上のものを与えてくれている。いや、そもそも5時まで仕事がなかったのに仕事にありつけた時点で本当に嬉しく感謝していたはずですね。私たち人間はどうしてもいろんな物事考え方を、対価見合うか見合わないか、そういう価値観考え方で見ているのではないでしょうか。そういう価値観の中で生きていると思います。そして他の人とも何か比べ比較する、そういう中で生きている。しかし誠の神様の在り方、神様の良さというのはそういう私たちの価値観の超えたところにあるわけですね。再三を考えるなら滅びゆく罪人をわざわざ救おうとは思われないはずです。滅びゆく罪人を救って神に何の益があるのか、益という考え方をしていないわけですね。神である主はご自身の一人子イエス・キリストという大きな犠牲を対価を払ってまで私たちを救おうとしてくださった。神である主の本当に憐れみ、恵み、気前の良さ、在り方、それは私たちの何かこう見合う見合わない、そういう価値観を超えたところにあるわけです。そういう憐れみ豊かな神の在り方を見るとき、私たちはどういう反応をするでしょうか。どういう思いが私たちのうちに浮かんでくるでしょうか。この例えというのは、非常にこう感想が分かれるものであると思います。先ほども言いましたように、ある人は朝から働いてきた人に自分を重ねるかもしれません。私は頑張って生きてきた、真面目に歩んできた、神にも従ってきたつもりだ、だから自分にはそれなりの報酬が与えられるべきだ、自分よりも劣っている大した働きをしていないと思える人に神から同じような報酬が与えられるなんて、我慢ならない、こんなことは許せない、そういう思いですね。もしそういう思いがあるならば、私はですね、本当にもっと素直に神様の愛を、神様の良さを求めていただきたいと思います。ここには妬みがあるわけですね。本当はもっと神の愛を、神の恵みを欲しいと思っているのに、何か自分は十分もらってないのではないか、十分もらえていない、そういう思いがあるわけですね。妬みがここにはあると思います。妬みは愛を求める思いがこう、ねじ曲がったものですね、ひねくれた形で出てきてしまっているものです。神様は本当に良いお方、愛と憐れみに満ちたお方です。もっと素直にこのお方の愛を求め、このお方の愛を味わうことができるはずです。妬みがあるということは、少しずつですね、この神の愛を知り始めている段階だと思います。知り始めているけれども、でも十分に知っていない、だから他の人と比べて こう、まあ、妬みが生まれるわけですね。もっと愛を求めたい、もっと愛を求めたいけれども、まあ、素直にそれを表すことができない。だからねじ曲がった形で、まあ、妬みとして現れてしまう。まあ、これはこう神の愛を知り始めている段階であると思うんですね。またある人はですね、5時から雇われた人に自分を重ねるかもしれません。まあ、あるいは人によってある時は自分を5時から雇われた人と重ねる時があると思います。これは本当に神の愛を、恵みを受け取っている人、喜んでいる人、まあ、喜んでいる時、そういう姿ではないでしょうか。こういう姿を、まあ、私は聖書の中で、まあ、パウロの晩年の姿に見ることができると思います。これはですね、第一テモテの1章13節というところに、まあ、よく表されていると思うんですけれども、パウロの姿に見ることができますね。テモテへの手紙第1の1章13節、新約聖書の406ページですけれども、テモテの手紙第1章13節から、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ちあふれるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。神の本当に豊かな愛と憐れみを知っていく、味わっていくとき、まあいつが十分味わったときか、完全に味わったときというのはないのかもしれませんけれども、ますます知っていく中で、まあ、私たちはこのパウロと同じような理解に導かれていくと思います。パウロ自身も初めからこのような思いを持っていたのではないと思うんですね。このテモテへの手紙というのはパウロの生涯の中でも最後の方に書かれたものです。まず私に対してこの上ない寛容を示してくださった、パウロはこういうふうに語っています。私に対して本当によくしてくださった、示してくださった。他が、まあ、ある意味見えなくなっているわけですね。本当に主の恵みを味わう中で、その恵みに値しない無価値なものにあふれるほどの豊かな恵みが表されている、自分には見合わないくらいの大きな恵みを主は与えてくださっている、そういう驚き、喜びに満たされているわけです。これは本当にこう神の愛、憐れみ、それが本当に無償である、私たちの働きや在り方に見合わない対価ではないんだ、そのことがこう分かり始めている、分かってきているからこそ言える言葉ではないでしょうか。まず私に対してこの上ない寛容を示してくださった、主の愛を、また憐れみを知っていく中で、私たちこういう思いへと導かれていくわけですね。今日皆さんはこの例えを聞いてどこにご自分を見出されるでしょうか。もし不満や妬みを覚えるなら、もっとその神の愛を素直に求めていただきたいと思います。何かねじ曲がった形ではなくて、そこには求める思いがきっとあるはずですね。そして求めていく中で、本当に神は惜しむことなく無償で愛を、恵みを与えてくださる、 そういうお方であるということを知っていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ豊かな私たちの神様、尊いあなたの御名をあがめ賛美をいたします。神様、あなたはこの葡萄園の例えに表されている主人のように、本当に私たちの見方、考え方からかけ離れて良いお方です。あなたがいかに良いお方であるということを聖書を通して、御言葉を通して私たちが味わい知っていくことができるように助けていてください。その中で妬みが起こってくるかもしれません。しかしよ、どうぞその時に本当に素直にあなたの愛をより求めていくことができるように、そしてそのようにして本当にあなたが惜しむことなく、何か私たちの在り方や働きに見合うものではない、本当に恵みをくださるお方であるということを知っていくことができるように、どうか導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。